残暑が厳しい折、皆さん夏バテしていないでしょうか。私は毎年一番先に夏バテして、食欲がなくなり、涼しくなっても体調の悪さが戻りません。私のようにならないように気をつけてください。コロナも子どもさんを中心に多くなっています。どうなんでしょうか。増えるばかりで減少する様子がなく、防ぎようがないことは怖いです。マスクとうがいを励行しましょう。それでは福士みなべ9月号をお届けします。表紙は、高木のおじいちゃんおばあちゃんと孫ちゃんたちと題して、皆さんが照れくさそうに写っている写真です。ちょうど里帰りの時期でしょうか。次は目次です。2ページ、みなべ町社協会員募集のお願い。3ページ、テクテク取材日記。4ページ、みなべ町訪問看護ステーション。5ページ、地域支え合い推進員だより。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスとつなぎます。2ページ、みなべ町社協会員募集のお願いです。福祉みなべ8月号も合わせてご覧ください。質問です。社協会費とは？社会福祉協議会、社協は誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができる街づくりを目指し、住民参加の地域福祉活動を進めています。社協の財源は主に町からの補助金や事業収入などですが、社協本来の地域福祉活動は、赤い羽共同募金の助成金や寄付金、そして社協会費が主な財源です。特に社協会費は住民の皆様の参加や協力によって、福祉の充実したまちづくりを進めるためにも、最も重要な役割を果たしています。令和3年度、社協会員加入状況です。一般会員 一口1000円、286万7000円、団体会員一口5000円、19万円、合計305万7000円となっています。次は社協会費の使い道です。紙おむつ券 18%、 事業事務費 28%、福祉農園 12%、 広報啓発活動が 14%、 福祉タクシー券 11.6%、 給食サービスが 7.8%、 弁護士相談が 4.9%、 地域福祉活動支援が 2.6%、 ボランティア協力校が 0.7% となっています。3ページ、テクテク取材日記。定年後62歳の時に若年性認知症アルツハイマー型と診断を受けてから10年。認知症を隠さず、前向きに様々なことに挑戦している那須さんに お話を伺いました。木里の那須浩二さん、73歳です。若年性認知症アルツハイマー型の診断を受けて、認知症になった頃の記憶がほとんど思い出せない状態なので、日記を見ながらお話しさせていただきます。62歳の時に若年性認知症アルツハイマー型の診断を受けました。当初は閉じこもっていた時期もあったようです。そんな時、田辺市の認知症の人と家族の相談交流会ピアサロンに参加し、2時間近くダックバランに話を聞いてもらったことで気持ちが楽になり、やる気が出てきたと日記に書かれています。大切なことはメモや日記に残して、 過去のことを忘れてしまうので、メモを取ったり毎日日記をつけるなどの工夫をして過ごしていますが、それ以外は問題なく普通に生活できています。病院の先生に言われた言葉は、1、運動しなさい、2、趣味を持ちなさい、3、人と接するようにを大切にメモに残し実践しています。今一番の楽しみは家庭菜園、野菜が大きくなっていくのを見るととても嬉しくなります。取りたての野菜は絶品です。できるだけたくさんの人と会う、認知症の仲間がいる集まりなどに積極的に参加しています。69歳からはみなべ町のふれあいセンターで毎月10日に行っている認知症カフェオレンジの日でボランティアをしています。以前はコーヒー出しなどをしていましたが、今は司会を担当しており、毎月楽しい場になるように頑張っています。認知症の人や家族さんが来て楽しめる空間になるように工夫していけたらと思っています。認知症を知ってもらい支えてもらったから、自分が認知症であることを隠すことではないと思っています。認知症になってもできることはいっぱいあるし、僕がここまで楽しく生活してこられたのも家族や周りの人が認知症に理解を示してくれたからだと思っています。認知症の人もそうでない人もみんなで和気あいあいとできる街になればいいなと思っています。9月21日は世界アルツハイマーデー、9月は世界アルツハイマー月間です。4ページ、こんにちは、みなべ町訪問看護ステーションです。平成11年からスタートし、今年で23年目を迎えました。みなべ町社会福祉協議会ハート館内に事務所があり、現在、看護師7名、理学療法士2名、作業療法士1名が勤務しています。訪問看護とは、看護師が自宅へ訪問し、その方の病気や障害に応じたケアを行い、健康状態の悪化防止や回復に向けてのお手伝いをすることです。今後もみなべ町の皆様に訪問看護のことを知っていただけるよう、定期的にお知らせしていきますので、よろしくお願いします。訪問看護利用希望の方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。みなべ町内すべての地域に訪問しています。みなべ町訪問看護ステーションでは、現在一緒に働いていただける看護師さん、正職員1名を募集しています。興味のある方は、みなべ町社会福祉協議会担当土井さんまで、電話は 073972-5611 です。朗読担当は矢倉でした。
5ページ、地域支え合い推進員だより。地域の支え合い活動は人と人とのがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。地域のお宝発見、趣味がつなぐ笑顔の輪、南道書道教室。月に1回、13時30分より半田東光先生、南道の自宅にて書道教室が開かれています。この日は10月にあるみなべ町文化祭大展覧会のに向けて作品作りをされていました。教室に来ている栗山さんは、元気でいるためにここへ来ている、気づけば10年経っていた、みんなに会えて毎回とても楽しいと笑顔で話してくれました。書道教室の様子や半田先生に添削してもらっている様子の写真が 掲載されています。編み物クラブ第2第4水曜日の13時から障害学習センターにて編み物クラブが行われています。クラブができて半世紀以上、中には通い始めて30年になる方もいらっしゃいます。おしゃべりを楽しみながら編み物をされており、昔ファッションショーを行い大盛況だった、またしたい、編み物を一緒に楽しめる人が増えると嬉しいと話してくれました。藤川先生、伝連列左から2番目とクラブの写真、クラブの皆さんの写真と作品を見再構している様子の写真が掲載されています。お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会ハート館地域支え合い推進員橋本まで、電話 72-5611。 6ページデイサービスだより悠々館。皆さんがこの広報を手に取る頃は残暑も日ごとに和らぎ、過ごしやすい季節になっているでしょうか。この記事を書いている8月中旬はまだまだ夏真っ盛りで、連日暑日が続いています。そんな中、今年の夏の悠々館では少しでも体を動かそう月間と題して、座ってできる体操や運動をメインにレクレーションを行いました。中でもラジオ体操は特に好評で、昔は夏休みの日の朝になると娘や孫と一緒にやっていたと、皆さん熱心に体操に取り組んでいました。まだまだ残暑厳しい日が続きますが、これからも元気で過ごせるよう、いろいろなことに皆さんとチャレンジしていきます。世界農業遺産住民提案型補助事業、美眉メイクで婚活、みなべの魅力とともに、マスク社会で人との付き合いも少なくなった時代、身だしなみやメイクアップのコツを学びながら素敵な出会いを見つけませんか。時10月30日日曜日、11時から17時、締め切り10月10日月曜日まで。ところみなべ町みなべ梅林。内容、プロの化粧師による美眉メイクのレッスン、岩本食品工業工場見学、みなべ梅林散策など。対象、男女とも28から40歳ぐらい。定員、男女とも各10名。参加費、男性3000円、女性1500円。申し込み先、みなべ梅林糸川研究会、代表糸川翔道、090-2199-9794まで。貸出福祉用具在庫状況、ハート館令和4年8月20日現在、電動ベッド3、自動ベッド1、車椅子9、ふれあいセンター車椅子2、エアーマット4、浴槽台4、体位交換マット6、杖8、松葉杖4、ポータブルトイレ0、シャワーチェア1、吸引器1。原則、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用子育て用品在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応0、チャイルドシート0歳から4歳対応1。貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス1、貸し出し期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉。令和4年7月末現在、みなべ町人口12,046人、マイナス45、65歳以上の高齢者4,023人、プラス2、高齢化率 33.4%、 プラス 0.1 ボランティア保険加入者数414人プラス126。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震噴火津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円、特定感染症重点プラン550円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠遊館郵便番号 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー2022年9月、弁護士による法律相談、村上裕二弁護士、時9月15日木曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。配食サービス、ボランティア、2日、6日、9日、13、16、20日、23、悠遊館、1日、5日、7日、8日、12、14、15、19、27、28、29、30、ハート館、3日、10日、17、24、8ページ、9月福祉トピックス、II キッズルームの写真は、柴津江尻弘也君、1歳6ヶ月です。かわいい笑顔の写真が掲載されています。お母さんから一言、これからも元気にすくすく育ってね。初めての手話教室、参加費は無料。子どもから大人までご参加いただけます。手話は手や身振りで会話することができ、誰にでもできる魅力的な言語です。簡単な挨拶や自己紹介の手話表現を学んでコミュニケーションの輪を広げてみませんか。期間10月5日、12、19、26、11月2日の連日水曜日です。時間午後7時30分から9時、場所みなべ公民館みなべ町芝、講師手話サークル日だまり。申し込み問い合わせ先、みなべ町社協ハート館芝447-2、電話 72-5611 まで。電員銀行だより、令和4年7月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、滝鈴木隆弘様、西本庄田野仁様、東本庄九谷元夫様、東本庄土井久志様、その他辰田澄江、羽田辰田澄江様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。 誠にありがとうございました。生活福祉資金の特例貸付受付期間延長について、新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金にお困りの方に対して実施している特例貸付の受付期間が令和4年9月末まで延長されました。この夏は猛暑が続き夏バテ気味です。コロナ対策とともにこれからあまり体を冷やさないように心がけたいと思っています。朗読担当は山本陽子でした。